そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はーい、
毎度どうも。
今この時期、
うん、
お二方の周りではいろいろとカマビスしいでしょうなんてね、
うん、
番組始めようと思ったわけですよ今週は、
うん、
ところがですね、なんでしょう、本当に二人はね店長のことが嫌いなのかな役に立ちゃしない。
え
まあ一方的に何言ってんだこの野郎と思ってると思いますけどもあのね、もしかしたら岩田さんは地元に帰ったりしてませんか最近。
いや最近はしてないです。
あーもうね、うん、全然役に立たないお二方岩田さん山梨出身だってことは何回か言ってますよねこの番組で。
そうですね、
ですね、うん、今年はね選挙イヤーなわけですよ、
うん、あーそうですね。
で今ね選挙運動中でね、
うん、
で山梨はギリギリ都道府県議選があるので選挙活動してると思うんです、
うん、
ところがですね下平地方はね何一つ選挙がないの調べたのよ、知事選、都道府県議選、政令市長選、政令市議選、全部ないのお二人は役に立ってくれない店長のでもね、ちょっと他の県とかに出かければきっとね聞くことあると思うんですよ選挙活動してる声を、うん、聞きましたか、
うん、
聞いてないなこれ、
うん、
今年はですね選挙イヤーなんです、
うん、
でまずね統一地方選挙ってのがあるんですよ、
うん、
まあ目にすることはありますよねいろいろと、
うん、
じゃあ統一地方選挙って何だと思います
統一して選挙するんじゃないですか。
同じ日に複数の地方で選挙がある。
地方公共団体の選挙日程をね全国的に統一して実施される日本の地方選挙、
うん、
まあ、統一地方選挙という名前の通りでね、
うん、
まあ、地方選挙なわけですよ、
うん、
それがね今年はねいっぱいあるんですね、
うん、
統一という名前がつくだけのことあって、
うん、
例えばね知事が任期満了を迎える自治体っていうのがね20もあるの、
うん、
それからね政令指定都市ではね北九州市でしょ、広島市、静岡市、相模原市、浜松市、札幌市、大阪市っていう7市で選挙ありますね、
うん、
それからね都道府県議会選挙では東京と沖縄を除く45道府県で選挙あります、
うん、
そんだけのものがね一気に来るから統一地方選挙なんですね、
うん、
でそれだけではねまだ選挙イヤーですなんて言わないわけですよ、
はい、
夏にはね、
うん、
参院選があるんですね今年、
うんうん、
でこの統一地方選挙と参院選が同じ年に行われるのは12年に1回なんです、
うん、
参院選はね、
うん、
3年ごとに半数が改選っていうのが決まってて、
うん、
で統一地方選挙は4年に1回来るので、
うん、
最小公倍数で12年に1回と、
うん、
で選挙そのものについてはね村内雑貨店第22回でねいろいろ取り上げまして、まあ、物議を醸しましたけれどもポスターの決まりとかね、
うん、
投票所の秘密とかね、
うん、
ポスターバッシンバッシンにね修正入れちゃっても別に悪くはないんだよとかって話をして、うん、特に女性議員なんかはやってる人いるんじゃないかななんていう話をしてね、うん、物議を醸しましたけれども、うん、今回はねそういったんじゃない、しっかりね法律について考えてみたい、
うん
うん、
選挙のルールを決めてる法律といえば何ですか。
公職選挙法。
その通りですね、今回はそれについてお話をしてみたいと思います、
はい、
さあそれでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店、そんない雑貨店、雑貨店。さあさあさあ、お二方、
はい、
はい、
そう、岩田さんがおっしゃってくださった通り、選挙のルールを決めているのは公職選挙法ですね。
はい、
このね、日本の公職選挙法ってね、別名べからず法って言われるほど、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないっていうのが多いんですよ。
うん、
例えばね、選挙運動として禁止されてるもの、僕ら日本人なのでね、慣れちゃってるんで当たり前じゃんって思うかもしれませんけども、
うん、
個別訪問禁止、
うん、
これ僕らやっちゃいけないでしょって思ってるでしょ、
うん、
もちろん公職選挙法にはやっちゃいけないよって書いてあるんですが、うん、個別訪問禁止ってね、世界的に見ると少ないんですね。特にね、先進国、例えばね、 G8 って言われるね、主要8カ国でこれ禁止してるの日本だけなんです。それからね、公務員の選挙運動禁止、これはね、アメリカとかイギリスとかドイツはもうオバマやっちゃっていいようだし、フランス、ロシアではね、やっちゃいけないこともあるけどねぐらいの感じ。この辺もね、日本独自なんですね。でこの公職選挙法にはね、選挙運動期間っていうのも厳しく定められているんですよ。
うんうん、
選挙運動期間っていうのは選挙運動していい期間でしょ、
うん、
この期間がね、一番長くて何日だと思います？
3週間、
1ヶ月くらい。
おお、いい線ついてますね。参議院選挙と知事選挙で17日間。でね、一番短いとね、町村議会選挙および町村長選挙で5日間。5日間でね、投票先決めなくて、まあもちろん普段からねウォッチしてればいいんでしょうけども、
うん、
なかなかそういうわけにもいくらね、市町村って言ってもね、町村と言ってもならないと思うので、5日間短いなと思うんですが、もう一回整理しておきますと、参議院選挙および知事選挙が17日間、で町村議会選挙および町村長選挙が5日間、で他にもね、政令指定都市の市長選挙が14日間、衆議院選挙が12日間、都道府県議会選挙および政令指定都市議会選挙が9日間、政令指定都市以外の市議会選挙および市長選挙が7日間。で最大で17日っていうね、非常に短い期間で選挙運動しなくちゃいけないし、投票先決めなくちゃいけないんですね。これ基本的にね、人口を鑑みて決めてるんですって。
あ、だからそんな細かく分かれてるんだ。
でもね、
うん、
例えば、うん、政令指定都市ってね、基本的に人口50万人以上なんですよ、
うん、
でこれで14日間ね、うん、で政令指定都市以外の市議会選挙および市長選挙7日間っていうのは、この政令指定都市以外の、ね、市って5万人から30万人なんですね、
うんうんうんうん、
市の規模が。だから5万人のところ7日間で50万人で14日間っていう
倍になっちゃう。
随分と比例してないんじゃないかいっていう気がしないでもないですが、
うん、
まあまあまあまあ、これでね、選挙運動していい期間っていうのは決められてます。
はい、
でね、やっぱりこの選挙期間っていうのもね、主要8カ国 G8 で選挙運動期間決まってるのってね、日本とロシアだけなんですよ。他ね、特に決まってないの。だからえらい前から活動することもできて、例えばね、2016年のアメリカ大統領選挙って言いますから、あのトランプさんがね、
うんうん、
岩田さんのモノマネが得意な、
うん、
トランプ大統領が出馬した、まあ、当選した2016年のアメリカ大統領選挙には2010年から立候補してる人もいたんですね。まあ、もちろんこの人怒っちゃってるんですけども、
うん、
もうそれぐらい長い期間選挙運動しても全然構わないと、
うん、
で、まあ、いろいろね、こうやって厳しく決まってる公職選挙法なんですけども、うん、 公職選挙法ね、いろいろおかしいところもあるんですね。
うん、
さあこの辺からそんな雑貨店きな臭くなってきましたよ。ですね、もう一回整理しましょうか。
はい、
選挙運動期間っていうのは選挙運動をしていい期間のことですよね。
うん、
公職選挙法にはね、選挙運動って何なのかの定義がないんです。
ああ、
だから選挙運動期間は定まってるんだけど、選挙運動ってこれだよっていう定義がないの。
うんうん、
一応参考までに挙げときますと、選挙運動の3要件っていうのが、まあ、政治学上決まってまして、
うん、
特定の候補者に特定の選挙で投票のお願いをするっていうのが選挙運動の3要件なんですね。
うん、
でもねこれね公職選挙法に書いてないの。
うん、
だからどれが選挙運動に当たるのかっていうのは裁判所の判例でね後々判断していくという風になってるんですね。
うん、
そもそもね公職選挙法ってできたのが1950年なんですよ。
うん、
もう随分古いんですね。でさらにね、まあ、もちろんその後改正されてはいるんですけども、元はね明治時代の法律を統合したもんなんでね、元がそもそも古いんです、材料が。でとにかく平等にしようと、例えばお金があってもなくても平等に選挙に出られて投票できるようにってことがあるし、それからね身分制度とかね、そういう元々あった身分の違いなんかがあってもやっぱり平等に選挙に出られるようにしようってことを考えたので、とにかく平等に平等にっていうのを突き進めていった結果、結構ねおかしなことになってるんです。例えばね、最初も言いましたけども選挙ポスターね、
うん、
選挙ポスターの写真盛り放題って話したじゃないですか。
うん、
あれはあんまりにも法律できたのが古いので写真の加工なんてそんなにしないだろうと、
うんうんうん、
念頭になかったんですね。
うん、
だから今でも写真の加工は、制限がありません。
うん、
ただもちろんやりすぎるとね、
うん、
ダメなんですよ。例えばあの僕がもちろん僕の写真撮って選挙ポスター作ろうと、
うん
でま、ちょっとぐらい加工してもいいんでしょって言って加工に加工を重ねて最終的にねこの三浦春馬くんになっちゃったりしても、
うん、
これはですねダメなわけですよ。
うん、
でやりすぎるとと捕まります。
うん、
でその一方でね選挙広報に載っける写真は直近3ヶ月以内の撮影っていうのが決まってたりするんですが、ちょっとアンバランスなんですね、この辺はね。
うん、
それからね古い法律なのでインターネットなんてものは当然想定してませんでね。
うん、
ようやくね2013年になって日本でもインターネット上の選挙運動が解禁になりました。
うん、
わずか 5,6 年前なんですね。
うん、
でね LINE は OK です、選挙運動を使って。それから Twitter、
うん、
OK です。Facebook OK です。
うん、
動画サイトを使った選挙運動 OK です。うん、ただしねメールによる投票の呼びかけはダメなんです。
個人にだからですか、個人を訪問するのと同じような扱いってこと。
これねもうちょっと厳密に言うとですね、メールによる投票の呼びかけは本人、立候補者本人か政党以外は禁止と。
うん、
だから運動員とか一般の人もね誰々に投票してとかってやるのはねメールでは禁止なんですね。これねおそらくなんですけど、
うんうん、
あのこのインターネット選挙解禁しようという議論をしてるときに、
うん、
まあなんて言うんでしょうね、議員の方々っていうのはお年を召された、
うん、
まあジジイババアが多いじゃないですか。なのでLINE とか Twitter とか Facebook ねよくわかんないんですよ。
うんうんうん、
だこっちはいいでしょ。メールはねほらメール皆さん使ってらっしゃるけど、あれはいけないことにしておきますからっていう交換条件でおそらくね出したんではないかと。だからあ、わかったわかった、メールはなそれはいかん、選挙っていうのは人間がやるもんだから、 LINE とかついたいですよね、 LINE ついわかんないからいいんじゃないかなっていう風にしてなっていったようなんですね。でこの辺なんかの力関係とかっていうのも含めていびつな感じの法律になっちゃってます。なのでね候補者の方でもあの手この手でね公職選挙法の隙をついてるんですね。
うんうん
うん、
例えばさっき言ったポスターね、
うん、
はい、
このポスターって選挙ポスターとは別に政治ポスターっていうのがあるのご存知ですか。
政党とかを宣伝してるようなやつとかですか。
選挙ポスターっていうのはもちろんその選挙に向けて選挙運動期間中に貼り出すもんなんですね。
はい。
なのでそれ以前には貼っちゃいけないわけなんですよ。
うん、
うん、うん。
具体的に言うとね、選挙の半年前から次の選挙に出る人が一人で写ってるポスターっていうのは貼っちゃダメなんです。
はいはいはい。
選挙運動期間外ってことになりますからね。
うん、
貼っていいのはね、選挙ポスターを貼っていいのは任期満了から6ヶ月前および選挙事由発生告示の翌日から選挙の期日まで、つまりは選挙運動期間中だけは選挙ポスター貼っていいよってことなんですね。
うん、
で選挙運動期間中以外は選挙運動しちゃいけないのでポスターも貼れないんですが、でもね、
うん、
立候補するよってことが分かってる人とかね、長年議員やってるよっていう人は、
うんうん、
あらかじめ顔と名前を売っておきたいわけなんですよ。
うん、
はい。
そこでね、公職選挙法の隙をついたんですね。
うん、
選挙ポスターじゃなければいいんでしょと、
うん、
だから選挙のポスターじゃなくって、
うん、
講演会を開きますよと。
はいはいはいはい。
これはあくまでも演説会告知用のポスターですよってやれば貼っといてもいいんでしょってことを考えついた悪、うん、頭のいい方がいらっしゃったんですね。でその時にうまいことこう名前と顔を売りたいもんですから、
うん、
有名な人と一緒に写しとくんですよ。
はいはいはいはい。
もちろんあの芸能人とかではなくって有名な国会議員とかね、
はいはい、
あわよくば首相とか、
うん、
と一緒に写って、うん、そうなんです、ポスターに名前を書くんですよ、
うん、
で選挙運動のポスターじゃないので演説とかのねポスターなので、あくまでもね候補者ではなくて弁士、
うんうんうん、
弁論大会の弁、ね、土の上の長いやつ、
はいはい、
弁士って書いておけばあくまでも政治活動のポスターなので、
うん、
貼ることができるんですね。
うん、
こういうね裏技をね次から次へと考えつくんですね。
貼ってあります。
でもこれが行き過ぎちゃうとやっぱりダメでね、例えば、さいたま市とか浜松とか名古屋に設置されていた片山さつきさんの看板、
はい、
ではですね、はい、かなりグレーな感じになります。でグレーじゃなくてそもそもアウトだったのは設置許可を取っていなかった点なんですけども、
あ、それはアウトですね、うん、いろんな理由
で、その後さいたま市の看板は撤去されて他はね設置許可を急いで取って今でも設置されてるらしいんです。あれはね、うん、ちょっとグレーな感じが非常にするんですね。で他にもね、うん、選挙運動ってやっぱりたすきをかけるじゃないですか、
うん、はい、
で選挙運動期間中はたすきにね候補者名自分の名前入れて演説とかしていいんですけども、
うん、
それ以外の時ってやっぱり名前書いちゃいけないんですね。
は、うん、
そうするとどうするかっていうと、
うん、
本人って書くんですよ。
あー、見たことあるかも。
だから選挙運動期間中以外は名前を出さなければいいんでしょと、
うん、
で他の人もねたすきかけてる時あるんですね、本人以外が、
うんうんうん、
その場合はちょっと困るじゃないですか、
うん、
その場合はね支援者とかね息子とかね娘っていう風にして書いておくんですね。こうやってればでもたすきやってれば選挙に出る人だなってわかるでしょ、
うん、
で本人って書いておけば顔は売れるじゃないですか、
はい、
でこれで街頭に立って演説したりね、
うん、
あるいは挨拶したりってことをして名前ではなく顔だけは打っておくと、
うん、
こういう涙ぐましいっていうか小ずるいっていうか小すからいっていうかね、そういうことをやってます。
は
あ。その一方で当然ね買収っていうのは公職選挙法違反なんですが、
うん、
例えば選挙事務所、これね皆さん選挙事務所って言っていいんですよ、一般の方党員でなくても、
うん、
でそこでねあのどういった政策を進めてるんですかとかどういう主義主張があるんですかってことをね聞いたりパンフレットもらってきたりすることは意外と気軽にやっていいです、
うん、
でそこでね、うん、おもてなしの度が過ぎるとやっぱり買収に当たっちゃうからアウトになるんですが、
うん、
ここもねおかしなことになってるんですよ。例えば飲み物、
あ、はい、
これどうでしょうね。岩田さんが選挙事務所に行きました、ここどんなとこなのって言って、
うん、
さあそこで飲み物を出されたとします、
うん
うん、どうでしょう、飲み物は買収に当たると思います、買収に当たらないと思います、
当たる気がするんだけど、なんか種類で違うとこあるのかなとか思っちゃいましたけど、
ね、おお、どんな種類ですか、
水とお茶ならギリセーフみたいな。
ほうほうほうほう。他は？
コーラとかはダメとか。
なるほど、いい線ついてますね。お茶はねセーフ。
おお、
うん。
コーヒーアウト。
細かい。
他にもね。嗜好品だから？
そうなんです。
なるほど。
ね、ペットボトルのまま出すとアウトとかね。
あ、
持って帰れるから。
ここに入れればセーフ。そうなんですよ。持って帰れるのは買収に当たっちゃうんですって。でもコップにそれを入れて出せば買収ではなくて、まあ常識的なレベルでのもてなしってことになるのでセーフと、
うん、
あとね変なのもあるんですよ。おにぎりはね出してもセーフ。
はあ。
サンドイッチはアウト。
そこの線引きはわからない。
多分これも言っちゃ悪いけどジジババ的な感じなんじゃない。
高級だと。
おにぎりぐらいは食うだろうそんなものは。とサンドイッチそんなこじゃれたものはいかんっていう風になってるんじゃないかな。でそれでもねやっぱまあ1個出したから確実にアウトかっていうとそんなこともありませんで、
うん、
アウトになったりならなかったりも結構揺らぐんですね。で一説によると、取り締まりは選挙に落ちた人に対して厳しく行われる、
うん、
という話もありますので選挙出る方はですね必死になってもちろん不正なことしちゃダメですけどもね、うん、必死になって、当選していただきたいなと思います、
うん、
でこの選挙事務所で出すものね、
うん、
お土地柄っていうのもあるんですよ、
うん、
例えばね香川県。香川県は別名何県ですか？
うどん県。
うどん県ですよね。香川県の選挙事務所ではうどんを振る舞うのは政府です、
うん、
自民党の、ね、河野太郎さんもブログで、ね、こんなこと書いてるんですね。公職選挙法の運用をめぐっておかしなことがたくさんある。香川県に行ったら香川県ではうどんは茶かお菓子のうちだから提供しても良いと真顔で言う人がたくさんいると。お菓子じゃねえだろうって河野太郎さんも言ってるんですが、実際にね香川県の選挙事務所でうどんって振る舞われること多いんですって、
うん、
でしかもちゃんとね選挙管理委員会にうどん何玉購入しましたってね選挙事務所から報告してるらしいですよ。
あ、
これもねこの報告も公職選挙法で決まってまして、選挙が終わったら14日以内に報告をあげなくちゃいけないっていうのがあるんですね、
うん、
そこでねうどん何玉購入しましたってちゃんとね、
うん、
報告書に書いてあるんですって、
うん、
でじゃこれ本当に違反じゃないのかっていうと、
うん、
厳密には違反です、
うん、
でも黙認されてるんですね、
うん、
まあ、お土地柄があるのでうどんくらいはいいだろうと、
うん、
ただやっぱりやりすぎちゃうとダメはダメで、2003年の香川県のある町の町長選ではうどんを振る舞って警告を受けてる候補者はいます、
うん、
お土地柄って言いましたでしょ、
うん、
広島とか愛知ではね、
うん、
うどん振る舞って逮捕者も出てるんですよ。香川県の皆さんお気をつけになってください。うどんの食べ過ぎには。さあお二方、
はい、
このようにですね、うん、今日はねもう法律番組として公職選挙法の矛盾をね、
うん、
我々はついてきたわけですけども、
うん、
まあこの公職選挙法に基づいて行われる選挙ですが、日本は残念ながらね投票率が低い低いと嘆かれてるじゃないですか、
はい、
衆議院選挙でも参議院選挙でもね共に 55% 弱くらいの投票率しかないんですね、
うん、
でねちょっと考えてみると小選挙区選挙ってやった場合には投票数の半分を取れば当選できるので、
うん、
下手するとね 55% の半分ちょっと、つまり全有権者の 25% くらいの得票で議席の過半数取れちゃうんですね、
うん、
でこれだと本当に国民の代表と言えるのかってことになっちゃいますので、うん、投票には行った方がいいんじゃないかなと僕は思ったりしますが、
うん、
だからね選挙する側の方でも、まあ、選挙管理委員会とかねそちらの方でもいろんな工夫してね投票してもらえるようにしてるんですよ、
うん、
例えばね島根県とか佐賀県ではね、
うん、
これは選挙盛り上げるためなんだろうな投票用紙搬送車両出発式っていうのがあります
え
多分誰も見てないと思うんですけども投票用紙を運搬する車両のですね出発式が執り行われるんですねにぎにぎしくそれからねなかなかねあの足が悪かったり投票所まで遠くてなかなかっていう方もいらっしゃったりして、うん投票にね投票所まで行けないよって方もいらっしゃると思うんですよ、
うん、
でそのために車にね投票箱を乗せて巡回する移動期日前投票所っていうのがある地域もあります
へ
え例えばね箱根とかね
ああ
箱根っていうとあの温泉地で有名ですけどもやっぱり坂が多いんですよね、
うん、
山の中なので、
うん、
でやっぱりお年寄りも多いのでそこをえっちらおっちら歩いて行ったりね、
うん、
すごい大変だからっていうんで移動期日前投票所っていう車がね来てくれるんですよ、
うんうん、
で、まあ、各家を巡回するってわけではなくって本来の投票所以外の場所に近くのとこまで来てくれてここだったら来られるでしょうっていうところで投票を待ってたりします、
うん、
それからね同じく箱根ではね投票所への送迎バスなんかも出るんですよここまでやってんですねそれからね選挙割なんていうのをやってる地域もあります
ああ
これだいぶね広まってきましたけども主に飲食店でね投票所の看板と一緒に撮った写真かあるいはね投票済証って言って投票してね、選挙委員の人に選挙管理員の人に投票済証くださいって言うと、うん、投票しましたっていう証明書くれるんですよ、
うん、
でこのどちらかを見せると割引になるんですね、
うん、
こういうことまでやってますそれからねその投票用紙についてはね不正も起こらないようにも頑張ってるんですよう
ん、
投票用紙って以前ね第22回でお話した時には普通の紙じゃなくてユポシっていう実はあれプラスチックなんですよなんて話しましたね、うん
はいはい、
なので折って投票箱に入れても自然に開くようになってるんです、
うん、
開票作業の手間を省くためなんですね、
うん、
でそれ以外にもね実は工夫がありまして実は投票用紙ってね毎回ちょっとずつデザインが違うの
へ
そうでないとね、
うんうん、
下手したら
うん、
持って帰って過去のものをコピーして、
うん、
大量投票されちゃう可能性があるじゃないですか、
うん、
なのでそれを防ぐために毎回ちょっとずつデザインを変えてるそうです、
うん、
まあね投票に行かなかったからって言ってね政府に対して文句を言う資格はないなんていうつもりは毛頭ございませんが、
うん、
その文句を言う機会が選挙だっていうことを忘れにならない方がいいんじゃないかなとは思いますね、
うん
まあ、各地区であるいはね夏には国政選挙もありますんで皆さんぜひとも足を運んでいただければいいなとは個人的に思っております、
はい、
じゃあこの番組で選挙運動をしてはいけませんけれども、
うん、
将来政治家を目指してますとか、
うん、
あるいは選挙管理委員ですとかっていう方、
うん
まあ、あんまりねやばい情報流されるとこっちはこっちで困るんですけども何らかの楽しい情報がありましたらば、はいはい、こちらの方までメールで寄せていただけると僕らがひっそり読んで楽しみます、
うん、
それじゃあそんなメールのやばいメールが来そうな気がするなそんなメールの宛先と下平さんからお願いします
はいこの番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしておりますメールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
お二人が選挙に出るときには和田は応援しますよ、
うん、おお、
うん、うぐいす城やりますよまあ随分とねこうやさぐれちゃったうぐいす城になると思いますけども
応援してくれてるんだろうか。
応援ですよ。
応援はしてるけどね。
下平です。下平です。下平ですって言いながら、なんとなーく街中流しますのでそう、やる気のない選挙運動をね、展開してみたいと。それでは、そんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。